越えてこのところを選ばせていただきました。今から14、15年前だと思いますが、この国家の品格とかいう本が出まして話題になったことがありますが、それに続いて別の作者ですけれども、親の品格とか女性の品格とか、まあ、そういった題の本が次々こう出されました。で、品格、その人の品格ということですけれども、そのような言葉の背景には日本の国のこの国家が、また日本人の在り方のその品格が失われてつつあるという、そういった危機感もあってのことだと思います。でも今日私たちいろんな情報の中で生活しておりますけれども、今も変わってないし、もっと悪くなってるかもしれないと思うようなことが私たちの周りには起こっているのが現実です。そういう中にあって、また私たちキリストを信じる者もクリスチャンとしての品格がこの世では問われているということも忘れてはならないことだと思います。で、この品格という言葉を聖書を通してこう見てみますと、このローマ13-13、後で見ていただきたいと思いますが、ここにはこの行楽、名楽、淫乱、公職、妬みと、そういった争いごとの後にですね、昼間らしい正しい生き方をしようではないか、ありませんかという言葉があります。またテサロニケ第1-4:12には、この外の人々に対しても立派に振る舞うことができまた乏しいことがないようにするためですという、そういう言葉がパウロを言っておりますけれども、この正しい生き方、立派な振る舞う、立派に振る舞うという言葉は、これは、共同訳を持っていらっしゃる方は分かると思いますが、どっちも品位を持って歩もうではないか、また外の人々に対しても品位を持って歩みというふうに、品位という言葉で書かれております、訳されております。で、このことは、またこのパウロは教会の品位、クリスチャンの品位ということを通っているわけですが、私たちも本当にこの世にあってクリスチャンとして生きるときに、どのような品位を持ちながら生きたらいいのか、またどのようにしたらそのようなものが身につくのかというようなことを、今日の聖書の箇所を通して共に見てまいりたいと思います。で、この正しい生き方とか品位っていう言葉は、この立派な振る舞いとか良い形、美しい形、まあ、そういったこの意味があります。品位っていうのは良い形、美しい形で、私たちが品位がある方をしている人に接すると、非常に心が感嘆を覚えることがあります。あの人はなんと美しい人なんだろう、またその姿勢を持ってると、生き方に一本筋が通ってる、生きる姿勢に本当に背筋がまっすぐな人だというようなこと、そういうふうに、そういう方に出会うと本当に心が引き締まる、また自分自身の身の在り方を問われるような思いをいたしますけれども、私たちキリスト者としては異教の社会ですね、日本は。で、私たちがクリスチャンが常に問われているのは、この信仰の姿勢だっていうことを忘れてはならないことだと思うんですね。で、このペテロの品位がどうであったかということを今日は学んでまいりたいと思いますが、先ほど読んでいただいたところを見ても分かりますように、非常にこの主イエス キリストのお姿とペテロの在り方は対照的です。全く対照的です。でしかもこの福音書の中にはマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと4つの福音書の中にはこの受難物語の中でペテロが裏切ったっていうことを結構長く書いてるんですね。丁寧に書いております。マタイは26章57節以下、マルコは14章以下、ルカは22章以下、ヨハネは今日読んでいただいたところですが、まあ、そういうふうに結構この丁寧に書いてあるんですね。で皆さんも思われた方がおられるかもしれませんが、私も不思議に思うんですね。聖書、聖典だったら清いこといっぱい書いてあっていいわけですけど、聖書はありのままの人間の姿を書いておりますね。特にこのペテロのところもその通りです。ダビデの旧約聖書のダビデのところもそうです。ありのままのことを書いて不思議だなと思うんですね。ご承知のようにペテロは最初の教会の中心的な伝道者であり、教会の基礎を作っていった、まあ、伝道者でありますから、イエス様に対するその主イエスに対する信仰とか品位とか、その最初の教会を形作っていったと言っても過言ではないわけです。ところがペテロにとっては非常に都合の悪い主イエスを裏切った場面がこと細かに削除されないで書かれているんですね。でもちろん皆さんも思われたことがあると思うんです。ああ立派なペテロでも若い時の若気の至りで、こういうこともあったんだろうな、同じだ、私と同じだと思いながら、こう非常にペテロが身近に感じられる、そういう思われることもあったと思います。しかしこの聖書にそれが書いてあるっていうのはそれだけではないということですね。もっと大事なことが聖書にはこのペテロの失敗を通して私たちに教えてるということであります。この聖書の方に戻っていただきたいと思いますが、18章ですね。ペテロの裏切りの場面を、まあ、18章からずっと関連で書かれておるんですけれども、そのところをこう見ますとですね、このイエス様がのこととペテロのことがこう交互に出てくるんですね。でイエス様はこの大祭司の家で裁判を受けております。十字架につけられるかどうかの裁判ですね。ペテロは中庭でっていうことで、まあ、彼はそのイエス様が捕らえられたので恐る恐るイエス様はどうなっているか気になって、そしてこの庭、中庭に入っていくわけですね。でそういった中にあって、このイエス様とペテロは内と外ですが、このイエス様は公の裁判を受けておりますが、ペテロは何気ない日常の会話の中でこのことが対比して語られているんですね。対照的に18章のこのそうですね、17節のところを見ていただきたいと思いますが、そこにこのすると門番のはしためがペテロに、あなたもあの人の弟子ではないでしょうかねと言ったと。あなたもあの人の弟子ではないでしょうねと言ったというんです。それに対してペテロはそんなものではないと否定したわけですね。でこのことが この3回出てくるわけです。イエス様はその前にこの捕らえられた時、捕らえられようとした時に、この18章の初めの方ですけれども、この5節のところに、彼らはナザレ人イエスをと答えた。イエスは彼らに、それは私ですと言われた。それは私です。そして6節にも、それは私です。そして8節に、それは私だと、はっきりとそれは私だっていうことをイエス様は言われました。それに対してペテロは、そんなものではない、共同訳では違うってはっきり言ってくるんですね。違う、否定する。そんなものではない、そんなものではないと、やはり3回否定してるわけです。なぜこんなに細かく出てるのかということですね。で、このイエス様が、私はそれである、それは私であるとこう言われたのは、これはヨハネ福音書だけに書かれているところですけれども、この言葉はとても重要な言葉であります。私があなた方が探しているイエスだという意味ではありません。私こそ神である。先日牧野先生が出エジプトの木のところで、大いなる栄光を見よと題してこの説教をくださいました。私は私であると、神様がモーセに直接語られた神の名の意味を説明、解き明かしていただきました。モーセがエジプトで苦しむ同胞の民の脱出のために、神が召し出しされたこの場面ですけれども、その時モーセは神に問いました。私を召し出してくださったお方はの名前は知りません。牧野先生もそこをおっしゃいましたね。知りません。何と言いますか。神様は答えられました。私は私である。神ご自身が明らかにされたご自分を、私が神であるとはっきりと人間に示されたこの言葉です。で、この言葉と同じ言葉をイエス様が私であるっておっしゃったのは同じ言葉なのですね。イエス様はご自分を明らかにされたんです。ご自分は神だっていうこと、私こそが神であると。この十字架を前にして、あなたはどなたですか、私は神である。ですから6節のところを見ますとですね、捕まえに来た兵士たちが驚いて、そしてこの後ずさりして倒れるわけです。それほどの権威がイエス様が私であるという言葉の中に含まれて、それを受け止めたんですね。だから兵士たちは倒れちゃった地に、それほどの権威があった神の言葉、イエス様の言葉に。さて、一方においてペテロは三度主が私であるという言葉にとは対照的に、あなたもあの人の弟子の一人ではないかと言われたときに、違う、そんなものではないとこう否定してしまうわけですね。 違う、そんなものではない、同じ言葉ですけれども、それは私であるという否定形の時に使われる言葉なんですね。ですからペテロがこれを私違うって言った時には、私はイエスの弟子ではないと言ったのと同じことになるのです。ですから彼はその後自分を見失ってしまうわけです。現実のあまりの恐ろしさ、恐ろしい場面で彼は私だと言われた、私が私だ、神であると言われたイエス様の言葉を聞いたか聞かないか分かりませんけど、とにかく分からなかったんですね。聞いても聞き逃してしまった、そこ寝たということができると思います。ペテロが違う、そんなものではないと言った時には、もうすでに彼はその前にどんなことがあってもイエス様がこの行かれるとかどこにでもついてまいりますと、命をも捨てますとイエス様に話して、数時間後です、一瞬にしてペテロの品位、キリスト者としての品位は崩れてしまった、信仰は崩れてしまった、私が神であるということを否定してしまったわけです。違うって言ったことによって、ペトロがそんなものではない、違うと言った言葉はまさにどういう場面で行われ語られていたか、裁判の場面でもありません、日常茶飯事、みんなと話している時の出来事ですね。そういう時にこのことが起こったっていうことを一つ心に留めておく大事なところだとも思います。日常生活で何気なく語る言葉の中に、そこには神を否定してしまうような言葉をも出てしまうようなものでもあるということ、そしてまたそういった何気ない言葉の中でクリスチャンとしての信仰も語り作られていくということも逆に言うことができるのです。さらにペテロは、私は主イエスの弟子ではないと言ってしまった、その背景にはいろいろな原因があると思いますが、まあ、現実のあまりの恐ろしさに聞き損ねたということもあります。ですから彼は剣を抜いて、そして何をするんだと言ってですね、その捕らえに来た兵士の耳を切り落としたと聖書には記されております。それに対してイエス様は剣を収めなさいと戒められました。ここで分かります。一つはペテロは現実のあまりの変化の恐ろしさの中で、私は神であるというそのイエス様の言葉を聞き逃してしまった、集中できなかったということが一つあります。先ほど申し上げましたようにイエス様が私が私神であるということを語られた時、兵士たちは、捕らえに来た兵士たちはあまりの恐ろしさに畏敬の念を覚えて、その神の権威の前にひれ伏したとありますけれども、 ペテロは残念ながらそれを聞き逃してしまったのだということ、現実に目をと心を奪われてしまった彼は神の声を聞くことができなかった。で、私たちは今こうして礼拝を捧げておりますけれども、今もここの中心に私は神であるっていうイエス様が共にいてください。林田先生がこのとのことを先週お話しくださいました。今ここにいる礼拝のただ中にイエス様は私が神である、私たちと一緒にいてください、私は世の終わりまでいつもあなた方と共におると、世の終わりまでイエス様おっしゃってくださった。もちろん天にあって天取りなしをしてくださるイエス様はまた私たちの心の中にもこの中にも生きて働いていてくださるお方だということ、私が神であると宣言されたイエス・キリストはそのようなお方であるということを、私たちはこのペテロの姿を通して私たちもまたそういうことに心現実に心飲まれてしまって神の言葉が分からなくなってしまう、離れて指定してしまうというようなことが起こりうることをヨハネははっきりとここで神が神であるということがどういうことかということを記しているということ、ヨハネだけが記しているこのことを私たちは心に留めてまいりたいと思います。そしてクリスチャンとしての品格、教会としての品格ということも言えるかも。それはこのような神の言葉の中で培われていくものである。神の言葉によくしてさえいれば神様の方が整えてくださるということですね。なぜならば神様は私たちの内も外も皆ご存知であります。十字架の間一人一人を招きまた包んでいてくださる。ある先生が十字架の愛っていうのはどんな愛なんだ、それは穴を開ける霧がありますね、霧、風呂敷に霧を何本もたくさんの霧を包むのと同じだ、包めば包むほど霧の先は風呂敷を破っていくわけですね。十字架の愛、神の愛っていうのはそういうものです。命をも捨てて血を流して神の愛の中に包んで一人一人をくださるお方だ。その愛を私たちはいただくときに気づくときに神ご自身が私たち一人一人の内なるものを変えて作り変えてくださる。このペテロがどうして回復することができたか最後にお話して終わりたいと思いますが、主イエスが十字架にかけられるとペテロは真っ先にどこに行きましたか。もちろんイエス様を捨ててですね、故郷にガリアへ帰ったんです。見捨ててしまったかっていうと彼の中にはもうすでにイエス様の愛が注がれておりましたから、三度し私をいなむって言われた言葉で彼は泣くわけです。その中に本当に彼はなんてこと自分をしたんだろうということで自分のしたことも気づいて、そしてもう神の前に出られないものだ。それで行くところは故郷 自分の仕事の場に戻ったわけですね。イエス様はどうなさったかっていうと、十字架に付けられた後、死んでよみがえられた主はペテロを追っかけてからガリラへ行くってイエス様おっしゃった。ガリラへ行く、なんでガリラなんだろう。もういくつかの意味があるとは思います。その一つはこのペテロを追っかけてった、裏切ったペテロ、否定してしまったペテロ、イエス様はそのままにしておかれなかった。で、後で21章のところをずっと読んでいただきたいと思いますが、よみがえられた主はそこでこの弟子たちのために朝ごはんを用意するわけですね。一匹も取れないで帰ってくるんですけれども、船の右に網を下ろしてごらんなさいってイエス様が岸に立っている弟子たち、それがどなたか十分わからなかったけれども、イエス様がおっしゃることに対してお言葉に従った時におびただしい魚が取れた、沈みそうになったと記されておりますけれども、そしてイエス様はそのお魚を焼いてですね、弟子たちに朝食を振る舞うわけです。その時の出来事がこの15節以下に記されています。ヨハネの子シモン、普段はペテロって言った、ペテロってあだ名です、岩っていう、頑固だったんでしょうかね、非常に大きい体格の人だったんだと思いますし、しっかりしてたんだと思います、岩。でも正式の名前はシモン、ヨハネの子シモン、正式の名前でイエス様は呼ばれました。あなたは私を愛するか。この言葉も3度イエス様はおっしゃるんですね。あなたは私を愛するか、同じ言葉、あなたは私を愛するか。ペテロは3度も問われて、もうイエス様に対して自分何したかっていうことはもう涙しても、もう耐えられないような、まあ、そういう状況があったわけですから、心痛め、共同訳の方には悲しんでって書いてある。悲しくなって、そしてペテロは私は主イエスの弟子ではない、違うと言ってしまった。この言葉で彼はこの全ての弟子としての品格が、この信仰が崩れてしまったわけですけれども、そのペテロに繰り返し繰り返し問いかけ、また繰り返し答えたペテロのことは、はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です、私がどんなものであるかあなたは皆ご存知であります、そしてまた私がどんなにあなたに対して してしまったものかもあなたはご存知です、でも僕はあなたを愛したいっていう気持ちでいっぱいです、まあそういった思いの中で心痛めながらイエス様に答えるわけですね。もう自分ではどうすることもできない、ただ本当にそこにぬかずく以外何物もなかったわけ、その言葉の前にありのままの姿で自分の弱さも汚れもみんなさらけ出している、イエス様の前にさらけ出しているペテロの姿です。そしてイエス様は私の羊を飼いなさいとついに愛の御手を伸ばしてくださって、新たなる使命に立つ者としての使命をくださったわけです。ペテロは私があなたを愛する愛はあなたが十字架で裏切った私に命を懸けて注がれた愛の中で作り変えていただいてます、作り変えてくださいます、信じてますと、そう言って彼は自分の罪を認めて、 そしてイエス様の方向をもう一度しっかりと心の中で見上げている、そういう姿勢です。まさにこれは悔い改めるっていう言葉ですね。自分の罪を認める、そして方向を変えて神の方に全てありのまま差し出す、これが悔い改めるっていう意味です。まさにそうしている時に私の羊を飼いなさいとイエス様はおっしゃって、新しい使命にもう一度生きることができるようにしてくださったわけです。私たちも日常茶飯事の中で、先ほど申し上げましたように、私は生きる神だという神さんの前にいろいろな話の弾みで、いや違うっていうような間違いを言いやすい、また簡単に言ってしまうような場面に出隠すことは何度もありますね。何度もあります。しかしペテロがイエス様に私の羊を愛するかって否定してしまいましたけれども、愛するかって言われた時に、全てを委ねて主の方にですね、見上げていった時に、新しく神の使命に生きることができ、そして最初の教会の土台ができていったわけです。そしてペテロは最終的には殉教いたしましたが、イエス様はこの足を下に頭を上にという十字架でしたけれども、もったいない、逆さ十字架につけられた、私は大竹さんご主人から見せていただいた十字架系の弟子たちの十字架の姿を見ながら、改めてこの時のペテロの裏切りと同時に神の愛の素晴らしい力、恵み、愛を改めて教えられました。私たちも今年こうして新しい月を迎えて後半に入りますけれども、生産の恵みは備えられている。私たちは本当に神の前に自らがどのようなものであるかということは、神様がイエス様が一番ご存知ですし、自分がよく知っております。知らない分もイエス様は知っております。でも聖餐の恵みを通してですね、もう一度イエス様が最後の晩餐を通して、私がもう一度来るまではもう二度とブドウ液やブドウ酒は飲まないとイエス様おっしゃいましたけど、しかしこのように行いなさいというのは、世々の教会が今日までこれからも続けられているって、この聖餐の恵みの重さ、深さ、愛の広さ、分かり知れない神の愛の許しがここにあることを、もう一度心改めて私たちは自らの姿を主の前に差し出しながら、新たに主の贖いの十字架の恵みに、愛によって新たに作り変えていただいて、そして本当にこの世にあって星のように輝く、ペテロは言って、パウロは言っておりますけれども、自分では輝くことはできないのです。神様のイエス様の愛をね、愛の方を向くときに、太陽を向くときに光が反射して私たちが輝く、分かるように、神の愛をいただいて私たちは他の人に愛を分かち合うことができるのです。自分の努力とか自分の力とか賜物とか、そういうものではないということ。どんな人であってもイエス様の方を向いているならば、 イエス様の愛の反射をいただいて、愛のうちに隣人同士、自分と同じようにあなたの隣人を愛せよ。ねばならないのではなく、そのように神様が作り変えと押し出してくださる愛の恵みのうちに私たちは生かされてるんだっていうことを、また生かされてこの後半が始まってるっていうことを新たにして、使わされていくもので生きてるのではない、生かされている、使わされている、それぞれが使命が与えられている、使命のないものは一人もいないっていうことですね。道を求めていらっしゃる方もおられますが、ここに来られたっていうことはもうすでにその愛の中に加えられている一人だっていうことを忘れないで、皆使命があって神様は今生かしていらっしゃることを新たにして聖書の恵みに預かりたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私こそ生ける神の子キリストだと、イエス様はペテロに対して、否んでしまったペテロに対して、もう一度私を愛するかと何度も何度もペテロに同じことを問いかけられました。ペテロは心を痛めながら、あなたは皆ご存知です、ただ彼はぬかずく以外何者もありませんでしたが、しかしイエス様は私の羊を飼いなさいと、新しい使命を持って力を与えて彼をこの世に使わされました。キリスト教の土台がこのペテロによって品格が形作られていったことも事実であります。今日私たちもその恵みに預からせて今あることを心から感謝するばかりです。どうか一人一人が、私が神である、私は世の終わりまでいつもあなたが共にいると、生きて働いてくださる方であることを、私たちが日常の茶飯事の中で本当に神様を、この神と共にあることを覚えながら歩んでいくことができますように、御言葉をもっともっと聞く心を広げてくださいますように、また礼拝において本当に一人一人が神の臨在を覚える、そのような神様の恵みをなお体験していかれますように、豊かな恵みをお与えください。そして本当に暑さに向かい、クリスマスに向かいますが、私たち本当に主の弟子であること、主と共にあることの喜びを日々新たにして歩んでいくものとならしめてください。これから聖餐の恵みに預かります。どうぞこれを祝福し、一人一人に新たなるあなたの使命に生かしめてくださることを、またあなたの愛の中に包んで一人一人をお守りくださいますことを心からお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。